日本 PC サービス IR セミナー。この番組は証券コード6025、名称セントレックス上場、日本 PC サービス株式会社の IR 活動の一環としてお送りします。この番組は7月2日に大阪で開催した IR セミナーを収録したものです。日本 PC サービス IR プレゼンです。証券コード6025、名称セントレックス上場、日本 PC サービス株式会社代表取締役社長、利益信行さんです。どうぞ皆様大きな拍手をお願いいたします。
パソコンの JAF、
はい、困ったことをね、
助けて
くれるということですね。
ご説明の方よろしくお願いします。はい、
こんにちは、日本 PC サービスの利益と申します。よろしくお願いします。今ホームネットワークっていうですね、家の中でいろんなものがインターネットネットワークにつながってきてまして、今電気ガス水道に続く、第4の生活インフラに、なってきているという状況です。東日本大震災であったり、先日もあの熊本もあったんですけども、あの電話がつながらなくなっても、あのインターネットはつながってまして、ネットでこう安否情報の確認とか避難場所の確認とか、そんなことを、もされるような、重要な、インフラになってきてます。でまた、この日本というところにおいては少子高齢化が、ずっと進んでまして、それに対して IT 化 IoT 化、家の方はもうスマートハウス化、これからまたロボット化ということで、どんどんどんどん、そう進化をしていくんですけども、そこをつないでいくというのが私たちの役割と私たちのサービスというふうに考えてます。だからこの第4の生活インフラをしっかり守っていくと、でまた少子高齢化社会とこの IoT 化をつないでいくというのが私たちの役割だというふうに考えてます。
これ社長、今まではパソコンとかスマホというところが身近にあったんですが、はい、IoT と ICT 進んでいくと、住宅そのもの、我々の生活の身の回りのものがみんなネットワーク化されてコンピューター化される、その時止まったりした時にどうするんだって、こういうこと、
ね、そういうことですね、はいはい。家の中でいろいろネットワークにつながっているものが動かなくなったと、じゃあどうしたらいいんだろうと、で今まではメーカーに相談すると、販売店さんに相談する、最終的には自分で何とかするということだったんですけども、メーカーさんや販売店さんでもやはり解決できない問題がどんどん増えてきてまして、自分で何とかっていうのもなかなか難しいと、そこを有料で解決するという新しい解決方法、新しい文化を作っていくということで取り組んでます。目指すイメージとしましては、セキュリティではセコムさん、アルソクさん、車が止まったら JAF という形なんですけども、そういった先ほど家の中でネットワーク機器つながらなくなったら、日本 PC サービスと、そういうところを目指していきたいと考えてます。遠隔なんですけども、2003年の9月から、現在のサービスを、スタートさせました。2004年にジャパンベストレスキューシステムという生活救急車というですね、鍵とか水とかガラスで困った時に依頼するというサービスの会社さんと提携をしまして、生活サービスの中で初めてパソコンというサービスを取り組んでいった事例になります。2006年に東芝さんと提携させていただいて、東芝さんのコールセンターで解決できない、自宅に来てほしいというところを東芝さんから紹介をしてもらうというサービスになりまして、東芝さんとの提携をきっかけにメーカーさんとの提携が増えていきました。2008年の8月にはヨドバシカメラさんと提携をさせていただいて、量販店さんでも店頭で修理というのをやってるんですけども、自宅に行かないとわからない問題、家に来てほしいというところを紹介してもらうというサービスになりまして、これをきっかけに量販店さんとの取り組みも増えていきました。後ほどまたご説明をさせてもらいます。2013年の10月には、HEMS というですね、ホームエネルギーマネジメントシステムっていう、これは家の、電力を、管理するようなもんなんですけども、電力管理だけではもったいないということで、外出先から、エアコンを入れるとかですね、お風呂を沸かすとか、シャッターを、閉めるとかですね、なんかそういったことを、いろいろコントロールできるような、機能になってまして、これのサポートの開始とともに、積水ハウスさんと連携させてもらって、今積水ハウスさんの新築の最初の設定であったりトラブルというのを対応させてもらってます。企業理念としましては、一人一人のお客様に最適なスマートライフをということで、やはり一人一人のお客様によって、どんな形でこの IoT の機器を使っていくかというのは、もうお客様一人一人違うので、 まあ、そういった、ホスピタリティをこう社内でしっかり、作ると、お客様に対して一人一人に対して、しっかりサービスを提供していくということを、真剣に取り組んでやってます。まあ、現在、まあ、サービスラインナップとしましては、まあ、設置設定修理、まあ、データの復旧、まあ、部品交換、まあ、サービスはすべてワンストップでやってまして、機器としましては、まあ、パソコン、スマホ、タブレット、あと家電、最近、増えてきてますのは、まあ、ホームエネルギーマネジメントシステムでヘムスといったところが増えてきてるんですけども、で、まあ、全体の 45.3% はパソコン関連の、対応ですね。 26.8% がもうネットワーク、まあ、家の中でネットワークがつながらないというトラブル、スマートフォンが 14.1% と、でその他のところがまだ 2.9% しかないんですけども、まあ、ホーム IoT の見守りサービスとかですね、血圧を測って、血圧と血圧データをスマートフォンで管理するとかですね、だそういった IoT のサービスも少しずつ出てきてますので、まあ、このその他の 2.9% のところから、まあ、どんどんまた新しいサービスが出てくると思います。まあ、事業内容としましては、もうフィールドサポート事業ということで、まあ、トラブルに対してご自宅に訪問する、また店舗にお持ち込みいただく、宅配で送っていただくということなんですけども、私たちはもう訪問サービスが主力になってまして、訪問サービスが全体の 90% ぐらい、なってます。あと会員サポートセンター事業は、まあ、先ほどの JAF じゃないんですけども、月会費いくら、年会費いくらで、まあ、サービスを提供していくということで、フィールドサポートのお客様を少しずつ、会員になっていってもらっていると。アフターセールス事業に関しましては、年間今13万件お客様のご自宅に訪問してますので、訪問したお客様先に対して新たな営業提案というのをしていくために、アフターセールス事業を作って提案をさせてもらってます。
これあの、まあ、パソコンだと例えばご自宅に行っていただけるって分かるんですが、はい、スマホなんかでも行かれるんですか？
スマホでも行きます。
あんまないですよね、スマホ壊れたんだけどどうしたらいいって来てくれるって、あんまないそうで。
ないと思います。はい、
嬉しいですよね。はい、そうです。
まあ、スマートフォンなんかもですね、まあ、ドコモショップさんとか、まあ、あの店頭に持っていくと対話してくれるんですけども、やはり店頭に持っていくのが、まあ、ちょっと抵抗があるっていうお客様は、ご自宅に、まあ、ご依頼いただいて、まあ、サービス提供させてもらってます。
個人と例えばその事業所とかオフィスとかもあると思うんですけども、はい、その比率ってどんな感じですか？
全体の 20% が、まあ、オフィス、8割は個人のご自宅なんですけども、まあ、2割の法人さんの中ではもう本当に5名から10名ぐらいの会社さんがもうほとんどになってます。
システム担当者がいないような会社さんだと御社の力を借りることが多いと。
ああ、そうです。
いうことですね。はい、
今までこう詳しいスタッフがこう1人いたんですけども辞めてしまったとかですね、まあ、そういうことで呼ばれるケースが多いです。まあ、料金体系なんですけども、まあ、お客様のところに訪問させていただくのに5000円いただいて、でトラブルで呼ばれるケースが多いので、トラブルの場合はどこがトラブルなのかっていうのを調べるのに、3000円いただいて、あとはまあトラブルの箇所が見つかれば、120種類ぐらい、料金メニューがありますので、まあ、それをご案内させていただいて、まあ、現金かクレジットカードでお支払いをいただくというサービスになってます。料金の事例としてはもうパソコンが起動しないとかインターネットつながらない、だいたい2万円前後ぐらいで、訪問料金も込みで、部品代も込みですね、で、提供させてもらってます。あと会員サービスについては月額500円から、まあ、プレミアムは1万1000円まであるんですけども、まあ、電話と、リモートで、サービスを提供するというものは、まあ、月額500円ぐらいから、あと大体トラブルは、起動不良とかインターネットがつながらないとかウイルスに感染したとか、これ3大トラブルなんですけども、まあ、これがほとんどになりますので、月額1500円のものに入ってもらうと、そちらも全て、無料になるというような会員サービスになってます。
これどうでしょう、お客様の声としてはやっぱり会員になっておいた方がなんか安い感じするねっていうのが多いんでしょうか、それともいや単発の方がいいと、どっちが多いんでしょうか？
これはどちらも
両方
どちらも
ケースバイケース、
ケースバイケースで、はい、はい。まあ、全国北海道から沖縄まで、まあ、お電話いただければ当日その日のうちに、駆けつけるという、サービスを提供しています。14店舗はの直営で対応してまして、店舗にお持ち込みも可能になってます。あとは加盟店さんを253拠点ネットワークしてまして、全国今267拠点からお客様のご自宅に訪問していくという形になってます。約400社と提携させていただいてまして、今の私たちのこのサービスだけではなかなか知名度がないんですけども、実は東芝さんにご依頼いただいて訪問してくるのは私たち、 NEC さんにご依頼いただいても訪問してくるのは私たち、 NEC さんのサポート料金も私たちの料金表と 同じになってまして、まあ、実はサービスを裏側で私たちが提供させてもらっているというのが実は多いです。量販店さんでもヨドバシさん、上新さん、ビッグカメラさん、ほとんどの量販店さんの対応をさせてもらってます。
これ社長、普通ですと例えばパソコンメーカーさん東芝支社入ったら NEC はちょっとやめようかなってなるのかなと思うんですが、量販店さんでも同じ業種の大手が何社も入ってる、こういう珍しいケースですね。
珍しいケースなんですけど、私も意外だったのはそのどこか一社取り組みをしてしまうとやはりこう、嫌がられるのかなとも思ったんですけども、やはりこう当日緊急で駆けつけていくっていうようなサービスを提供している会社が他にはないので、まあ、私たちと提携しなかったらもうだから店頭でのサービスしかできないとなるので、提携できてるっていうのがあると思います。
やっぱり当日電話して来てくれるっていうサービスは、まあ、他にないから、やっぱりこれはもう御社のオンリーワンだと、はい、いうことですね、
はい、
あと下の方にハウスメーカーさんが増えてきてますけども、やっぱりこれはホームネットワークが拡大するっていう読みのところからこうなってきてるんでしょうか。
そうです、はい、まあ、ヘムスの対応が今少しずつ出てきてますので、ハウスメーカーさんが増えてきてます。まあ、私たちが選ばれる理由なんですけども、まあ、正社員で、まあ対応してますので、まあ、個人情報の管理であったり品質、あとワンストップで一社で全て対応しますし、まあ、全国北海道から沖縄まで、約400社と提携しているという実績をもとに、サービスを提供しているんですけど、一番はこの顧客満足の追求というところだと考えてまして、お客様からアンケートを必ずいただくようにしてまして、アンケートでいただいた問題を、解決していくと。これ分かりやすい事例では、スタッフがこうカバンをフローリングに置いたりとかしますので、まあ、その時にお客様からそのフローリングに傷がつくから、そのカバンの下に何か、引いてほしいというようなアンケートで、まあ、お叱りをいただいたんですけども、まあ、そこからまたスタッフ全員共有しまして、専用の、まあ、風呂敷といいますか下に敷物を作りまして、必ず置くと。あとお客様先でこうスリッパを使った時に、まあ、スリッパは使わないで欲しかったとかですね、まあ、そういうのをいただいたりとかしますので、一応その使い捨てのスリッパを持っていきまして、またお客様によってはそのスリッパを出した方が不快に思われるお客様も逆にまたあったりしますので、はい、まあ、そのあたりをいろいろと追求してサービス提供をしてます。
やっぱりご自宅等を訪問するという業務ならではの、
はい、
もうこういう提案例が出てくるんでしょうね、はい、それをやっぱり改善事例としてその都度その都度やっぱりこういろいろ検討されていくっていうことですね。
そうです、はい、もう日々これで改善していってる形になります。
つまりそれは先ほどおっしゃられたお客様の満足感というのがパソコン等々のソフトの改善だけではなくて、来ていただいた帰っていただくまでの間の時間の満足感もプラスするということですね、
はい、でまたリピートでやっぱり次もまた使っていただけるように、また口コミでこう、まあ、ご紹介いただいたりとかっていうことも考えてます、はい。まあ、業績なんですけども、まあ、売上高は順調に、増収を続けてまして、今期の予想も38億2600万と、もう上期の時点で21億300万という、状況になってます。営業利益が今残念ながら、ちょっとマイナス2200万ということで、マイナス予想になってるんですけども、これはちょっと人員を、まあ、先ほどのサービス提供じゃないんですけど、品質をより高くするために、一応社内への投資をいろいろしたことと、あと社員を一気に25名ほど採用して研修に一気にかかっているという部分ですね。あと M&A しましたので、まあ、今期使ってしっかりシナジーを作っていくというところに今取り組んでいる、まあ、先行投資している現在は結果になってます。
これ社員さんの採用ということで研修という話がありました。やっぱそれなりのノウハウを作ってもらわなきゃいけないということで、先行通して考えていいんですか。
はい、やはり3ヶ月ぐらいはその人員を研修するのにかかってしまうので、3ヶ月間がどうしてもその売上はゼロで、販管費になってしまうと、また製造原価ですねなってしまうと。でサービスとしては加盟店ネットワークも使って対応できるんですけども、まあ、加盟店ネットワークで対応した収益ではその、まあ、社員を20人研修しているっていう費用は賄えないのが、まあ、現状なんですけども、まあまあ、今期使いまして、まあ、この先ほどの20名、まあ、研修も終了しまして、稼働してきますので、またこれで売上がしっかり上がってくる、状態になってくると。あと、まあ、子会社とのシナジーを今、取り組んでいるところなので、まあ、その成果を、しっかり出していくというところが現在のポイントかなというふうになってます。 まあ、事業戦略なんですけども、まあ、私たちのサービスを取り巻く環境がですね、 Windows 10 がまあリリースされたことで、まあ、パソコンの販売が一時期ちょっと落ちてたんですけども、 Windows 10 によって、パソコンの販売がまた、復活してきまして、かつ今自動アップデート等 の、 そのトラブルの問題も多くなってまして、すごい件数が今増えているという状態です。またあのマイナンバー制度が始まってきますので、まあ、年金とか、まあ、介護保険、そういったところをこうパソコンで確認するとかです、まあ、そういうことが出てきますので、まあ、そういった問い合わせもまたこれから見込めてくる、光コラボレーションですね、ドコモ光とかですね、まあ、いろいろ各社さんが、MVNO によって、サービス提供されているので、私たちのサポートのサービスのニーズがまた、出てきてますと。スマートハウス化なので、今まで の、 そのハウスメーカーさんの、カスタマーサービスでは対応できませんし、電気事業者さんでもこれは対応できないので、私たちの、対応領域だと考えてます。また物のインターネット IoT 化ありますけど、まあ、自動車であったり、まあ、ロボットであったり、まあ、いろんな関連製品が、まあ、どんどんネットワークにつながってきているので、サポートする必要性が高まってきていると。
あとはその物のインターネット IoT 進んでいく、まあ、家電とか自動車とかこう乗っかってきてますけども、今度は自動車に乗ってて組み込みソフトがおかしくなっちゃったとか、そういうのも出てくるってことですか？
出てくると思います。まあ、電気自動車もありますし、もう自動車ということではなくなってくるっていうんですかね、うん、こう部品をまあつけて、まあ、ボタンを押したら走るというようなことになってきますので、どちらかというとこう家電製品というか電気製品に近くなってきてます。
ちょっとまさにコンピューターの JAF みたいな存在にもいずれなってくる、はい、ということですね、
はい、サービスのパッケージ化なんですけども、私たちの訪問サービスを箱で売るという取り組みを今期から、やってます、ビッグカメラさんだったり、まあ、エディオンさんだったりというところに、まあ、この写真の箱を、置いていただいて、サービスを箱で、買ってもらおうと、まあ、訪問サポートの方はもう今期売り始めまして5000本、売れてまして、簡易サービスの方は、シマンテック の、 あのノートンというウイルスソフトとセットで売ってもらってるんですけども、これは1万3000本突破してますので、どんどんこのサービスを箱で売るっていうのをまた進めていきたいと考えてます。
これ社長、サービスそのものって目に見えないものじゃないですか、はい、ウイルスソフトなんかだとこうフロッピー、あのディスクとかあって分かるんですけども、サービスを箱で売るっていう発想は社長これどっから来たんですか？
やっぱりその、パンフレットだけでのご案内となると、はい、お客様がこうイメージしにくいということと、あと料金が訪問した後さらにまた取られるんじゃないかっていう不安があったり、あと提携している企業さんにとっても訪問サービスは後からパンフレットで頼まれると何件頼まれたのか、まあ、それによってどのぐらいの売り上げが上がったのかっていうこともお店の人もわからないんですよね。箱になることでお客様もその料金で対応できますし、お店もいくらの売り上げが上がったかということがすぐに分かりますし、あと目で見て分かりやすいので、ご案内しやすい、手に取ってもらいやすいというのがあります。
家電量販店なんか行って、まあ、ウイルスソフトなんかと同じようにこれが並んでいる。
あ、そうです、は
い、でパソコンとかスマホ買った時にこれ持って一緒に買うというようなケースがやっぱ多いということでしょうか、
は
い、
は
い、
でこれだけを買うというのも多いです。今までだったらこうパソコンを買った時に、まあ、ついでに設定とか、まあ、そういうことなんですけど、まあ、パソコンの購入はもう関係なくこのサービスを箱だけ買われるっていうのが多いと。で、まあ、先ほどの M&A 何社か、進めてるんですけども、 MOM というあの中古 PC と中古スマホを、インターネットで販売するという会社を、子会社化、しました。これは私たちがあの年間13万件訪問してますので、まあ、訪問したお客様先で、中古のスマホをあの 下取りですね、買い取りさせてもらったり、まあ、中古パソコンを買い取りさせてもらったり、で自分たちで買い取ってきたものをまたネットで販売していくと、サポート付きでというような流れを、まあ、新しい営業モデルとして今チャレンジしています。でまた Unext さんと提携をしまして、今度は格安スマホ、格安スマホの使い方であったり設定がやはりわからないので、私たちがお客様のところに訪問しまして、そこであのナンバーポータビリティという電話番号をそのままで切り替える作業も私たちが現地でさせていただいて、今までは店頭に行かないとナンバーポータビリティができなかったんですけども、まあ、この4月から改正されてまして、もう訪問先で、ナンバーポータビリティできますので、ナンバーポータビリティをして、SIM の設定もしまして、使い方も、レッスンさせていただいてという取り組みを、Unext さんと、始めまして、今マイネオも同じようなイオさんのマイネオのサービスも同じように今、取り組みをしていっているところになります。 私たちの13万件年間訪問している、訪問しているそのインフラを生かしたサービスというのをどんどん増やしていきたいなと考えてます。
ということは格安スマホを自宅まで持ってきて交換してくれる。
あ、そうです、はい、
それって喜ばれますよね。
喜ばれます、はいはい、ゆっくりできますね自宅で、
はいはいはい、
そうそう、あの携帯電話の屋さんの店頭で結構ね、
そう、
時間かったりしますもんね。
それはあの、まあ、IoT によりまして、まあ、私たちの営業先っていうことも、まあ、今までの生活関連やパソコン関連やっていうところだけではなく、まあ、ハウスメーカーや自動車や、いろんなネットワーク機器の会社さんに対して営業先、まあ、どんどん拡大してまして、まあ、先日も e リモートという、家の中で一つその製品を置いておくと、まあ、エアコンであったり、まあ、テレビであったり、まあ、いろんなものがこう外出先から操作できるという、まあ、機器のサポートでまた提携させてもらったりということをしましたので、まあ、どんどんネットワーク機器のサービスが現在増えていってる状況です。まあ、家丸ごとサポートということを私たちとしては取り組んでまして、家の中でこうネットワークにつながるものがどんどん増えていってます。私たちとしてはこの IoT 機器のサポートはまあもちろんなんですけども、まあ、そのセキュリティをまあしっかり守っていくと、あのご自宅のですね、まあ、そういうところを取り組んでいきたいと考えてます。やっぱり在宅、医療ですね、まあ、訪問介護、まあ、このあたりも、どんどん、IoT 機器と連動した、ものが現在、まあ、スマートベッドとかですね、まあ、ヘルスケア情報を、かかりつけのお医者さんと、まあ、連携するとかですね、まあ、そういう取り組みが今実験どんどん始まってきてますので、そういうことも必要になってきますし、また見守り系の端末、まあ、スマートハウス、先々は、ロボットというところの、サービスがどんどん増えてきて、より緊急性が高まるというかですね、まあ、パソコンであれば今すぐ直さなくてもというところがあるんですけども、お風呂が沸かせないとなったらやはり早く行かないといけないということになりますので、また在宅介護、医療、まあ、そのあたりでも使われているとやはり早く、解決するということが必要になりますので、より、このサービスの緊急性が必要になってくるんじゃないかというふうに考えてます。
何がすごいって、まあ、維持管理緊急対応まで分かるんですけど、全国即日訪問と年中無休ってこれすごいと思うんですけど。
お盆もお正月もやってます。
これ年中無休で24時間ですか、はい、ちょっと時間の夜はお休みなんですか。
夜間はあの予約制で訪問してるんですけども、はい、9時は通常で
動いてます。なるほど、はい、全国即日訪問年中無休、
はい、広くカバーしてくださる、ね、
自宅に訪問しますので、あんまりその夜間にあの自宅にっていうのは少ないんです。翌朝、はい、あの来てほしいとかそういうのがあの多くなりますんで。
あと社長、訪問予約もできるんですよね。
できます、はい、
今日は無理だから明後日とか、はい、いうこともできる。
まあ、旦那さんがいる土曜日がいいとかですね、はい、そういうのがあります。もともとパソコンの、修理と パソコンの駆けつけサービスってことをやってきましたけども、まあ、ガラケーがスマートフォンになりまして、インターネットがこう Wi-Fi でどんどん、ゲーム機器家電つながってくるようになりまして、まあ、スマートハウス、ウェアラブル、この後はロボットと、まあ、どんどんこの、IoT に関する機器が増えていってますので、それをまあ対応できるように私たちのサービスをしっかり構築していくっていうのとともに、この業界のやはり市場規模、まあ、IoT の市場とかですね、スマートハウスの市場、このあたりの市場規模もどんどん増えていってますので、サービスの対応機器を私たちもどんどん増やして、その拡大していく市場に一緒にサポートで乗っかっていきたいなと考えてます。
今のところで社長、太陽光発電システムとか蓄電池っていう言葉も入ってましたが、こういったところもやっぱり目指しているってことでしょうか。
太陽光と蓄電池に関しましては現在今期も撤退を決めまして、事業としてはすごくプラスで、はい、前期から約1年間やったんですけども、でも売上も拡大して利益も出てニーズは高いんですけども、やはり太陽光関連はどうしてもその業者さんからまた債権回収できなくなったりとかいうところがある不安定になるので、まあ、この対応はもうやめよう。だから販売はしてないんですけども、サポートはしてます、は
い、家についてますもんね。
そうです、はいはい、サポートのみで対応してます。まあ、日本 PC サービスグループで家丸ごと対応するということで、今日本 PC サービスでは PC、スマホ、タブレット、ネットワーク機器へのサポートをしてますし、インバウンド、お客様からかかってくるお電話、またヘルプデスクというのを対応してます。テクニカル九州という、これ家電修理の会社さんを M&A したんですけども、やはり IoT、スマートハウス、これを一社で対応していこうと思うとネットワークのノウハウだけでは対応しきれないので、 電気修理の技術を持った会社さんを M&A することによって一社で対応すると。またメーカーさんからも家電の部品もこれで取れるようになりましたので、ワンストップで対応をしていく。まあ、先ほどの MOM でお客様先で中古 PC 中古スマホ買い取りしたものをネットで販売していく。 IT サポートサービスの方では年間13万件訪問するお客様に対してまた新たな営業提案をアウトバウンドでしていく。で、左下の方の V システムに関しましては、アジアでのサポートナンバーワンということも目指してやってますので、まずはシンガポールから訪問サポートをしていくということで、シンガポールの V システムという会社さんを子会社化して、今シンガポールでの訪問サービスを開始しました。まあ、現在株主優待なんですけども、まあ500株以上1000株以上というところで、私たちのサービスを、まあ、2万円使ってもらえる、4万円使ってもらえるというような、チケットを株主優待とさせてもらってます。これはまた株主さんだけではなくて、お友達で、まあ、パソコンの調子が悪いとか、ってなった時にはそのチケットをもう渡してもらえば、使えるようになってます。
お友達でも OK、
はい、ですね。嬉しいですね、はい、
これ利用率高いんじゃないですか。
利用率高いです、はい、
ですよね。
高い、パソコン、スマホ、タブレット全部使えますので、はい、
あと先ほど社長お話の中にちょっと出てきたと思うんですけども、まあ、アウトバウンド、まあ、海外からの旅行とかじゃなくてコールセンター等々のアウトバウンド、あるいはそのアフターセールスという言葉があったと思うんですが、はい、この辺の今後の展開でどのように選んでおられるんですか。
まず私たちのサービスチェック、品質管理チェックしたいので、まあ、お客様に実際そのサービスがどうだったかとか、あとまあその後、まあ、私たちが直した後また壊れてたらいけないので、その後も順調に、まあ、動いてますかというところから、まあ、元々お伺いしてますので、まあ、格安スマホでわからないことがあったらそこでまたご説明させてもらったり、まあ、インターネットの回線もどんどんややこしくなってきてますので、まあ、それをまたご家庭の中の通信費をこうなるべくこう下げていけるような形で、まあ、ご提案させてもらったりとか、まあ、IoT 機器もどんどん増えてきますので、そういうところでこうシナジー出していきたいなと考えてます。
まあ、かかってくる電話とこちらからかける電話、やっぱりアウトバウンドっていうのはこれからもっと増えていくと考えてよろしいんでしょうか。
普通のアウトバウンドっていうのは増えないと思うんですけども、はい、まあ、お客様先に訪問しまして、もうお客様との関係構築ができてますので、関係構築ができたお客様にアウトバウンドしていくっていうのは増えてくるんです。
はい、
先ほどそのヘムスの話ありました。家丸ごとサポート領域の拡充ということで、家庭での緊急対応が必要なものがどんどん増えていくと思うんですが、まあ、IoT ということで言えばちょっと規模感違うかもしれないですが、例えば工場とかっていうのも IoT で全部こうインターネットつながるようになってきますよね。そうすると例えば小売店舗とか介護施設とか、そういったところでもその御社のサービスを活用するっていうような動きが出てくることもあるかもしれないわけですよね。
出て、まあ、現在もそれが出てきてる状態
かもしれないじゃん、はい、出てきてる、
出てきてる。
ただ私たちの知名度がまだまだ、ね、私たちの知名度もそうですし、こういったサービスがあるっていう知名度自体がまだないので、はい、これどこに頼んだらいいかわからないっていう状態ですね、はい、知ってもらったら頼んでもらえるっていう、うん、はい。
ここまでは日本 PC サービス IR プレゼン、証券コード6025、名称セントレックス上場、日本 PC サービス株式会社代表取締役社長井益信行さんでした。どうぞ皆様大きな拍手でお送りください。日本 PC サービス IR セミナー、この番組は証券コード6025、名称セントレックス上場、日本 PC サービス株式会社の IR 活動の一環としてお送りしました。